緒にお読みいたします。旧約聖書のルツ記の第一章ですね。ルツ記の第一章を見ていきましょうかね。ルツ記というのは四式の後になりまして、まあ4章までしかないのでちょっと開けづらいところではありますね。ルツ記の第一章では、ルツ記の第一章の一節を、ご一緒にお読みしたいと思います。裁きつかさの世を治むる時にあたりて、国に飢饉ありければ一人の子とその妻と二人の息子を引き連れてベテレヘムユダを去りモアブの地に来てとどまる。はい、まあそこまでに、まあ、その後も、お時間のある時は、まあ、ご自分で、お読みいただけると幸いで、まあルツ記は4章までだから、まあ、そんなに長いところでもないし、まあ、内容的にも別に難しい論理的な話ではないので、まあ、旧約聖書は大体具体的な出来事が多いですけどね。まあ、ルツという方の、まあ、信仰を通して、その神様がルツをの信仰によって働いたというところでしょうかね。まあまあ、日本人でもね、こうちょっとルツっていう名前をお付けになる方も、いらっしゃるようであります。まあ、大体そうなるとクリスチャンだとか、まあ、キリスト教関係だということは感じるわけでございますけども、まあ、最近日本人もいろいろカタカナで名前を付けるお子さんも増えてきたようであります。まあ、国際的に見てもまあ、つまりキリスト教国っていうのはもう大体みんなクリスチャンですから、ミドルネームっていうのがあるね。ミドルネームっていうのは別名クリスチャンネームですから、もう全部これは聖書から取ってあるはずであります。まあいわゆる洗礼名とも言うわけですけども、私も過去2人ぐらい洗礼を受けた後に、暁には名前もらいたいんですけどもっていう人が2人ぐらいいまして、名前つけた覚えがあるんですけどね。そうするとそれはそのミドルネームになるんだけど、日本の場合はそのミドルネームは登録できないと思いますね。ただ外国人の人は日本で、まあ登録してるんだろうかと思うんですけど、まあいずれにしても名前が2つ3つあるっていうことになりますね。小説なんか西洋のものを読むと名前が3つ出てくると、1人の人物なのに誰が誰だったかこんがらがってしまって、もうわけわからんという話になりますね。だからまあミドルネームで呼ぶのもファーストネームで呼ぶのもなんか自由なんでしょうかね。もうその時の気分でなんか外国の人を呼ぶっていうことはありますけれども、でも西洋人の人がよく、必ずと言っていいほどよく会話の中で相手の名前を呼ぶっていうことはありますよね。で、日本人はなかなかそれに慣れないっていうか、相手の名前っていうのを呼ぶっていうことはあんまりないかもしれませんね。で、そうなるとそこはどうなんだろうかと思うんだけれども、 まあでもアメリカなんかの場合でも必ず人との会話の中では、相手の名前を会話の中でちゃんと用いるようにという、ね、こういうふうに、そうなると、まあ、最初に入った名前を覚えなきゃいけないからですね、うん、なかなか難しいわけであって、初対面の人のさっとこう名前を聞いてパッとそれを覚える、ね、まあ名字だけでも覚えると、うん、そうするといいんだけども、それが必ずしも日本で当てはまるかと言われるとですね、これまた別問題でありまして、うん、ちょっとこの距離感を間違える場合が日本の場合はありますから、やっぱり注意しなきゃいけないな、うん、だからその、西洋の教えが習わしが必ずしも日本で通用するわけでもないけれども、まあ、参考にはなるので効果的に取り入れるということはあるかもしれません。ということで、まあアメリカ人というのは会話の中で必ず人の名前を覚えてそれを使うこと、それから相手の目を見て話をすること、それから時折相手の体に触れること、そうですね、こう教えるんですね、うん、そりゃって日本でそのことやったらですね、びっくりして相手逃げてしまって商談も何も成立しないっていう話になると思いますけども、アメリカ式ではそうなんですよね。だから本当にまあお国が違えばかなりいろんな考え方も習慣も違うわけで、このルーツキ、なんでルーツキの話だったんですけども、ルーツキですよね。このでこの間ある学校の先生がもう退職されてる先生なんですけども、歴史の先生でなんかいろいろと地元の歴史を研究して残そうということで、まあ、その先生がパソコンを買われたんですけど、私は紹介されてもう1ヶ月ぐらいになるわけでありました、まあ、私のことはどうも牧師だったか知ってるみたいなんですけど、牧師っていうのを知っていて、っていうのはこの学校の教職に関わった方っていうのは大体こう二分されるんですよね。牧師って聞くとこう抵抗を覚える人と、まあ、でこの先生はまあ別に抵抗ない方だったようでありまして、まあそれはバックグラウンドがいろいろあるから、まあそれは、まあ、でもそのパソコン買ったっていうこと でパソコン買ってみたら、文章を作るためのマイクロソフトのワードっていうソフトが入ってなかったと、それで参ってしまった、そこまで参る必要ないなと私は思ったんだけども、参ってしまった、私はどうしたらいいんだって言うから、いやいやこう買って入れたらいいんですよっていう話でした。それで入れてもらえますかっていう、じゃあまあ入れてあげましょうかって、まあ、うっかり言ってしまったので、まあそれで入れてあげたらすごい喜んで、今日夕食をごちそうしますって言いますから、それはありがとうございますって、じゃあ夕方来てくださいって言ったら近くのラーメン屋さんに連れてって大変美味しいラーメンごちそうになりました、ね、まあ、私にとってはごちそうでありますから、それまして非常に感謝したわけでありますけども、まあしかしね、その後、まあ、この先生に面と向かって言いませんでしたけども、まあ、ワードっていうソフトはもう私は30年前にさじ投げて、これは使い物にならんと、そうですね、もうこっからでも言ったかもしれないけどももうあれほど使えないソフトはないわけでありました、しかもね、あんまりこんなこと言ってもあれですけども、マイクロソフトもあんな抱き合わせでね販売すること自体がね問題じゃないかと私は思って言ってもしょうがないけど、まあ、ソフトが優秀であればそんなこと言わないですけどね、 で、あれも使い物になります、はっきり言って。だから会う人会う人には実はそうおすすめしてきました。なぜかというと無駄な金を使わなくて済むから、それを悟るまでに。けれども、で30年経ってるから、あれから。だからこの先生を通して私はそれをもう一度調べて、相当進歩してるはずだろうと思ってみたけども、全くダメでしたね。でなんでこんなにダメなのかっていうことをちょっと自分で考えたんですけども、つまり最初がダメだったら、これ最初のアルゴリズムっていうのはプログラミングがもう設定されてるわけだから、その最初がダメだったらその後いくらやってもダメなんですよ。これ要するに基礎というか基本の部分がもう作られてしまったら、もうどれだけ頑張ってその後やってもね、これダメなんですね。だからそれはね、本当に言えることでありまして、何でもこれも最初がダメだったんだなという、最初のね設計思想が間違ってた最初から。じゃあその設計思想とは何かというと、そこまでは詳しい話はあれですけども、要するに一元的な方向で文章を作ろうっていう話なんですね。だからこの一元的な方向で文章を作ろうっていう話がそもそもの間違いだったわけになりました。つまり多面的に多重的にこの作っていくというのが正解なわけですね。今日まで残ってるソフトの中でそれが正解なわけです。だからそう最初のね、そのコンセプトっていうものが間違ってるか間違ってないかはその時代においてはわからないんですよね。それが5年後10年後その先になって判断できる。私が今言ってることが、私が偉いこと言うのは偉そうに言うとすると、私の今言ってることが正しいということであれば、50年後100年後に判断されていく。間違っててもそうかもしれないけどね。だから我々が今やってること、それぞれがそれぞれの持ち場立場でやってること、ね、それが正しければそれが後で判断されていくっていう、こういうことなんですね。だからその今評価されてるっていうことはあまり当てにならないんですよ。時代がまだ経過していなければ見えないことが多いわけですね。だからゴッホのひまわりだって、つまりゴッホの生涯描いた絵の中で1枚だけ売れたっていうのは1枚しか売れなかったわけです。これ今何十億円何百億円で取引されてる絵が当時はですね、1枚しか売れなかった。これはですね、だから時代とともに評価されていくかどうかということで判断されるんですね。だから私が10代の時だったと思うんですけど、学校の先生が、遠藤周作のこの沈黙が100年持つかどうか、持たないかもしれんとかなんとか、そんな言い方なんか偉い言い方しましたけども、もう今となったらもうすでに持ってないなと思うんですよ、私ね。だから本当にね、時間というのはある意味で厳しい判断評価を下してくれるもんだと思うんですね。だから私たちのやってること、私たちの語ってる福音というものは100年後でも1000年後でも評価されない。時間が経てば経つほど評価されていく。特にこの後この世界に起こりくるこのシナリオというものは何なのかということを我々知って行動していかなきゃいけない、ある程度。そうですね。で世の中の人はもちろん知りませんけど、キリスト教国の人は知ってるはずです。聖書に書いてありますから。つまり聖書のシナリオですね。だから聖書というのは予言の書でもあるんですね。予言というのは予告する方の予言ですね。これから先に起こることを神の計画を述べている書でもあるわけです。 だから未来のこと先のことを知りたいと思ったらもう唯一聖書を見るしかないんですね。で有識者たちは世界中でこの聖書を研究してるわけですよ。そういう意味では先のことを知りたいから、まあ、彼は私利私欲の、動機のもとでやってるかもしれませんけども、そうでない方々もいると思う。だからみんな一応分かってるわけですね。キリスト教国の人は聖書に書かれてある神の計画っていうことは、分かっているんですけどもですよね、肝心の部分が間違って教えられてしまったという、教えられているしまっている状況、ここが一番私も残念な部分であるわけですね。でも一応知っている、世界中の人知っている。何を知っているかというと、それはキリストの再臨ということなんですね。キリストはやがてこの地上にお迎えに来てくださる。この再臨、この再臨のことをキリストが再び望むというか再臨というんだけども、これを景挙とも呼ぶわけですよね。景挙、景挙というのは携帯電話の景と挙というのは挙手とか上げられると、手を上げるとか上に上がっていくと、景挙、このキリストが再臨するということと教会が敬虚されていくということ、これは両方一緒なんだけども、キリストは天から降りてくるから再臨、教会は地上から登っていくから敬虚で、二人は教会とキリストは空中で出会う、空中で出会う。だからこれ空中再臨とも言うし、景況とも呼ぶんですね。私たちのこの時代の次に起こってくるのはこれなんですね。つまり今のこの時代の終わりに起こってくるのがこの景況であるわけです。これ20億いる世界のクリスチャンはみんなそれ知ってるわけですよね。なぜかといったら西暦っていうのはそれをベースになってるから、キリストがもう一度再び戻って来られるとおっしゃってから今2023年経ってるって話です。数えているわけ、ですから、この、当時の人々は、当時っていうのは1世紀の人々は、1世紀の教会の人々はキリストが迎えに来るのは今日か明日かという気持ちで生きていたわけです、つまりいつ迎えに来てもいいわけ。明日来るかもしれない、今日来るかもしれない、そう思って生きなさいというふうに教えられてきたから、だからその聖書がですね、一番最後どういう言葉で終わっているのかというと、主よ来たりたまえという言葉なんですね。だからイエス・キリストがこの来てくださるのはいつなのか誰にもわからない、だから今日来てもいいように明日来てもいいように私たちは準備して生きていきましょうとそうなんですよね。だから景況というのはいつ来るかわからないんですね。だけどなんとなく今日は来ないだろうというのは分かっている感じがあって、ペテロはある人は文句言って今日明日来るかと思って毎日生活してるのに一向に来ないじゃないかと、もうそんなことはもうないんじゃないかってこう言い出してきたから、一世紀の話ですよ。一世紀の話。ペテロはある人はそういうこと言うけれども、イエス・キリストが再臨お迎えに来てくれるのが遅いのは、我々が思ったよりも遅いのはそれはですね理由があるんだと、キリストが迎えに来るのが遅いのは一人も 滅んでほしくないからだと、人間が一人も、みんな救われてほしいからだと、みんな救いを受けて、そしてですね、天国行きの切符を手にしてほしいから、だからそれをイエス・キリストは早く来たいんだけれども待っていらっしゃるんですよと、はい、そしてその神の側から見れば、人間の一日という感覚は千年に値するんだと、うん、だから二日で2000年、だから今2000年経ちましたけれども、神様から見たら二日待ったっていう感じ、うん、ペテロはそう書いてあるんですね、うん、もう一世紀にそういうペテロはことを聖霊によって書かされているから、その、それでもね、あの教会はイエス・キリストの再臨は今日来るか明日来るか明後日来るか、まあいつ来てもいいというふうに思いながら、生きているわけで、だけどそのペテロが言うように、イエス・キリストがお迎えに来るのは遅いのは、我々一人も滅んでほしくないからだということは、お迎えに来た時にそのね、人類の滅びが始まってしまうんですね、はい、だからその私たちが次に来ることは何なのかということ、キリストの再臨、ね、キリストの再臨と同時にどういうことが起こってくるんでしょうか、ね、聖書はまあ、我々は天国に携え、まあ軽挙されていくわけですよね。これはね、まあ、ある人に言わせれば、いや軽挙という言葉は聖書には出てきませんよと、そんな言葉はどこにもないんだとこう言うんですね。まあ、大体世の中のクリスチャンの20億人のうちの20億人近くは、その軽挙というのは信じてないんですね。だからそんなね、軽挙という言葉は聖書の中に出てこないんだから、そういうものあるわけないってこう言ってるわけです、うん、ところが聖書にまあ出てこないわけじゃなくて、まあ軽挙という言葉の元になるギリシャ語が書かれている言語がね、それは出てくるわけですね、うん、それでそれはですね、どういう意味かというと、相手の意思にかかわらず無理やり引き離すという言葉だ。だからそしてそれを日本語に軽挙と訳したわけ、だから出てこないわけじゃないですね、うん、ちゃんと出てきてるわけです。はい、ですから、この軽挙ということが私たちにとっては次に待ち望んでいることなんだということは、まあ知っといていただきたいですね。でなぜなのかというと、軽挙の直後から世界は混乱状態に陥るからです。まあそれは当たり前ですよね、うん、まあこの水奴隷を受けて、つまり聖霊を受けてる人が世界で今7億人とか6人とか、まあそれもいろんな人がいろんなこと言うから私も分かりませんけども、私が数えたわけじゃないから。でもまあたとえね1億人の人が消え去ったとしてもですよ、軽挙されて天に携え上げられてその人の意思に関わらずね、聖霊を受けてる人はみんな引っ張り上げていくわけですよ、神様、うん、だからこれが敬虔というわけ、うん、信じてようが信じていまいが関係ないですよ、うん、聖書というのは信じてる人にはそうかもしれないけど、私は別に信じてないから関係ないわっていう人は、まあ、いるかもしれないけど世の中には。だけれども聖書に書かれてあることはこの歴史と照合させると、信じていようが信じていまいが世界で起こってきてるわけ、関係ないよそれは。人が信じていようが信じていまいが聖書に書かれてる予言通りに 実現したことが、まあ全部といったら全部、ほとんどだ、ほとんど、はい、ね、ですからこの特に聖書の中の予言で最も引き合いに出されて分かりやすいのは、まあ、NHK も、まあ、特集した時ありましたけども、まあ、ダニエルの予言、ね、ダニエル、これは非常に分かりやすいですね。ダニエルの予言と、そのダニエルが予言した後の世界、まあ、その世界といっても、まあ、ヨーロッパを中心とした世界ですね、地中海世界の動き、うん、が あまりにもぴったり符合している、ね、ということで、これは特集されましたから、多分お金のある人はアーカイブで見れるはずじゃないですかね、NHK もあれお金取るというのが問題だと思うんですけども、まあ、いずれにしてもダニエルの予言と歴史っていうのは符合してるっていうことが NHK で特集されました。あれ、まあ図解でやるとよく分かりやすいですよね、うん、そしてダニエルの生きた時代に、神様はイスラエルという国を滅ぼさせた、まあ、大国バビロニア帝国、まあ、これが新バビロニア帝国ですね、まあ、新バビロニア帝国の時代にダニエルは生きていた、ね、そしてこの予言書を書くわけであります、うん、そして新バビロニア帝国の時代にイスラエルの人々は滅ぼされるわけ、滅ぼされるというのはイスラエルは2つに国が分離してましたから、北が最初に滅ぼされる、これはアッシリアに滅ぼされるんですね。北が滅ぼされ、その後南がバビロニアに滅ぼされる。まあ、北はこれユダヤ人というのは12部族いたうちの10部族が北 の方にいて、まあ、北王国にいて、それから2部族が南の王国にいたんですね、うん、でアッシリアが来て北から先に滅ぼされる、ね、そしてアッシリアにみんな連れて行かれるということになるわけですよ。だから世の中では歴史家たちはその後ユダヤ人は帰ってきたっていう形跡がないから、北の王国の人々は消えちゃったんだと、ね、消えた10部族の謎だって言ってみんなお金払って本買って一生懸命読むわけですけど、まあそれはまあストーリーとしては面白いかもしれないまあそしてそれは日本に来たなってね、うん、日本人はユダヤ人と一緒でユダヤ人と日本人は祖先は一緒だという、うん、ことをまあ堂々と語る人も、まあ、最近多いわけですよね、うんうん、だから京都で祇園祭りってやって、祇園祭りのそのなんか会の理事長さんとか会長さんか偉い人が来てインタビューしてましたけども、そしたらいやこの祇園祭りはシオン祭りといって、それでこのユダヤ人が始めたんですみたいなこと平気で言うからです、めちゃくちゃなこと、まあめちゃくちゃじゃないかもしれないけど平気で言うわけですね、うん、だからああそうかって日本人も、まあ、そういうことは、まあ、信じてる人は多いんだろうと、うん、まあそういうことでまあいいんですけども、だけど世界中見ていくとそういうことを言ってるのは日本人だけじゃなくて外国人もそういうことを言うんですね。ユダヤ人と日本人の同祖説っていうのはある外国から来た日本に来た外国人が最初に唱えたようですけども、その前にそれはオランダ人ですね。オランダの国ではイギリス系の人たちとユダヤ人は一緒だっていう説はもうすでに唱えられてるわけでありまして、みんなどこの国もユダヤ人が入ってるから自分たちが優秀だって言いたいみたいですね、まあ、ゲルマン人もそういうというところがあります。まあいずれにしてもね、そのアッシリアという国をは北王国を滅ぼしていったわけです。そしてその後連れて行かれた人々は帰ってきた形跡がないとこう言うんですけども、その後バビロニア帝国が南の王国を滅ぼすわけです。 そして南の国の人々はみんなバビロニアに、まあ、連れて行かれる。けれども後その後でバビロニア帝国がアッシリアを滅ぼすわけですよ。だからアッシリアに連れて行かれた人もみんなバビロニア帝国になってくる。そしてそのバビロニア帝国がペルシャに滅ぼされた時に、メディアペルシャですけど、メディアとペルシャに滅ぼされた時に、このペルシャの王様がユダヤ人は全部自分の国に帰れというわけだから、帰還せよというわけだから、みんな帰ってきてるわけだから、あの別に消えてるわけでもないというのが聖書的に見れば、まあ、そういうことがあるわけですね。ただまあ、あのそれはあのそうなんですけども、あのそのバビロニア時代と ペルシャの時代を生きていた預言者がダニエルです、ね、もうペルシャの時代にあの大変あの不吉な現象が起こって、ね、不吉な現象が起こってきた、うん、ペルシャのあの王様が大宴会を開いてですね、であの酒飲んで狂ってたような時に、あの空中に人間の指手が現れてきて、手って書いてあるんです、聖書が手って書いてある。まあ手首から先だと思うんだけど、大きな手が現れてきて、地でですね、壁に字を書いた、うん、でその字が誰も読めなかったっていう話で、それであのみんなだけどもそれを見た途端に青ざめて驚嘆して、そして、まあ、フリーズしてしまった、動けなくなってしまったんです。それであのこれはですね、いろんな学者を読んでくるんだけども、この字が読めない。でもみんな恐ろしいのは分かった、まあ、みんな恐ろしくてどうなったの。それで昔のことを知る長老が、あのダニエルという預言者が確かいたはずだと、ね、彼をなんか探して呼んできましょうかっていう話だった。俺でダニエルは呼ばれてくるわけであります、ね、だからあのバビロニア時代からペルシャの時代まで生き抜いてきたこのダニエルですけども、ダニエルを見た長老たちがびっくりした、ね、長老たちはもうみんな年取って死にかかってる状況なのに、ダニエルはあの昔のまま、若き青年のまま、全く変わっていなかった、こういうんですね。でまあそういうことで、ダニエルがその文字をあの解説してあげたわけです、うん、まあ、簡単に言うと、あんたたちはもう滅びますからっていう話でね滅びますから、うん、そしてその晩彼らは滅ぼされていて、うん、じゃあまあそれはメディアが滅ぼされて、ペルシャに滅ぼされていたんですね、うん、だからあのバビロニア、メディア、ペルシャとこういうふうに、なっていくんですね。それでダニエルの予言はその時にこうダニエル書を見ていくとこう書いてあるんですね。ユダヤ人はまあ捕虜となって連れて行かれて、まあ外国にいますけども、あの神様はこれからどうなるんでしょうか、我が同胞は、ね、私の民は一体どうなるのでしょうかと一生懸命お祈りしたんです。お祈りしたらあの神の使いがやってきた、ね、言葉をいただいてきました。神様があなたの祈りの答えを持ってきました。1週間かかりました、10日だったかな、かかりました。途中でね、悪魔に邪魔されたりいろいろしたから、あのまあそれだけかかりましたけども、あなたの祈りの答えを持ってきました。まあ、ダニエル書読んで、あのルツキはあの4章しかないんで、まあ、ご自分で読まれることをこの秋の季節はね、聖書を読むのもいいですからお勧めしますが、まあ、ルツキを読んだ後にまだ読みたかったダニエル書を、まあ、読んでみてください。その時にですね、そのダニエルは神様からの答えをいただいた、そしてユダヤ人の運命ということを神様がダニエルに教えてくれたわけですね。でこれ結構複雑なんだけれども、あのユダヤ人の運命ということは70週という期間が定まってますとはっきりダニエルに言ったんですね。70週というのはあの予言のダニエル書にも書いてありますけど、数え方としては まあ490年のことを言うんですね、うん、ですから、70州というユダヤ人の運命が定まってます、期間が定まってますってこう言ったわけですよ。それでダニエルはびっくりしたわけでありますけど、それからね、これからこういうペルシャの後に氷のように突っ走る国が起こってくるから、その国が次に起こってきます。これが実際に歴史と符合するのがギリシャ、まあ、ギリシャのアレクサンダー大王というのはね、もうどこまでもどこまでも遠征していって、そして止めどもないというの彼は、戦に勝とうかどうしようかまだまだ先まで行く、彼はやっぱりその前に進む人だったんでしょうね、必ずしもそれはいいとも言えないけれども、まあ聖書は的確にその性質を捉えてますね。まあアレクサンダーの残した有名な言葉の中に、あの月にまで行けないかなって言ったっていうんですね、だから月に今どこまでも行くしと、これは、でそれからその後に鉄の国が起こってきます。これはローマですね。そしてギリシャを後に今度ローマが起こってくるわけでありますね。そしてその時代に、救い主なるメシアキリストが生まれますね、そしてこのキリストが死にます。まあ、文語訳聖書では断たれますっていうね、そのキリストが死ぬまでの期間、いわゆるイエス・キリストのことなんですけども、まあ、キリストが死ぬまでの間に69州、ユダヤ人に与えられた運命の70州のうちの大部分、69州が終わるはず、終わりますって言ってる、ね、で確かにこれも歴史と符合するんですね。でいつから70州始まるかっていうその起点はね、この起点は一番重要なんだけども、いつから数えて70州ですかっていうとね、エルサレムを建て直せという号令が出るからそこからだっていうんですよ、ダニエルに神様が教えたこと。で確かに歴史と符合していくと、ユダヤ人は、バベロニアから自分の国に帰れっていう帰還の命令が出て、ユダヤ人は解放されて自分の国に帰るんですけども、そこで神の宮を建設し町を再建していこうとするんだけども、たくさんの邪魔が入るわけで、神の神殿をまた再建しようと思ってもね、なかなかできなかったんですね。それでその号令を出したペルシャのクロス王様の時代にはできなくて、それでいろいろとこう時間が経っていくんですけども、やっとですね、石垣を周りの城壁ですね、今でもまあエルサレムの城壁の旧市街には残ってますけども、城壁を建て直すということが始めることができた。それがね、クセルクセス2世の時代だったと思うんですね。その時にじゃあ城壁建て直していいですよっていうこの号令が出た。でそこからを起点に数えるっていうのが、まあ、一番私が今まで、見た中では正確だなと、ですからそれからですね、70州のうちの69州が過ぎていくわけです、483年が過ぎるわけ。それはちょうど符合するわけ、歴史と、エルサレムの石垣の再建からキリストの十字架までが大体それと、一致するわけです、483年というですね。でということはユダヤ人に残された運命というのはあと7年間しかないんですね。7年間。でキリストが十字架にかかってその後にその7年間がすぐに始まったという人々が多いんだけれども、聖書を読んでいったらそうではないんですよね。今でもユダヤ人はいるわけだし、そうではない。なぜそうではないかというと、そのキリストの十字架からユダヤ人の残りの7年間が始まるまでの間に 割り込んできた過去の時代っていうのがある。割り込んできたわけね。これはですね、神様がダニエルにも教えなかった。ダニエルどころじゃない、旧約聖書に生きた人々の一人にもそれは教えなかった。これはよよ隠されてきた奥義だと。この時代はどういう時代かというと、異邦人がユダヤ人以外の人々のことを異邦人がキリストを信じて救われる時代だと。だからキリストの十字架の直後からこの括弧の時代が入ってきて、その括弧の時代が終わったらユダヤ人の7年間の最後の一周が始まっていくんだと、まあ、こういうシナリオになってるんです聖書は。でそこを間違える人多いんですよ、キリスト教の人々で。そうすると今の時代は一体何の時代かさっぱりわけわかんなかった。だから今聖書が言ってるのは、今は恵みの時代、教会時代、ね、誰でも異邦人ユダヤ人以外の人々が救われる時代、こういう時代ですよって言ってるわけ。じゃあこの時代はいつまで続くんですかっていうことですよね、そうした時にこの神様が、これはですね、新約聖書でパウロという人に特にこれを教えているわけですけども、これはね、期間で定まってはいません。この括弧の時代は、まあ、長くなったり短くなったり、まあ、これはなるっていうんですね。なぜかというと時間で定まっていないから。じゃあ時間で定まっていなかったらどうやってその括弧の時代がいつ終わるかっていうのを知るんですかと言った時に、いや、このキリストを信じて救われる人の数が定まっているっていうんです。いわゆる定数があるっていうわけです。その定数は何人かっていうのは書かれてないですよ聖書には。まあどなたでも今は救われる時代なんだけれども、その定数があって、そしてその救われる人は水と霊、聖霊を受けて洗礼を受けたらその定数に入ってくるわけだ、みんなね。そして少しずつその数は満ちてきている時代が今の時代だと。だけどすでに枠は最初に決まっていて、その定数がいっぱいになった時にこの時代が終わる。この時代が終わるということはキリストが再臨する、つまり我々教会がその聖霊を受けた人々が敬虚されるというわけですね。だから今はこの括弧の時代の、まあ、これが1世紀からまあ始まって今終わりの方にいるということは間違いないですね。じゃあ他に何か印がないんですか。そうした時にイエス・キリストは地震があるとかいろんなことをおっしゃってますけども、一つ特徴的なのは、国は国に、民は民に向かいて争いがある、戦が起こるとこういうんですね、そうすると多くの人々はそれを地域的な紛争というふうに解釈するわけですよね。なんか同じ民族同士が戦いをしてて、だけどもそれは昔からあることなんですよ、考えてみれば。地域の紛争っていうのは昔からなかったことっていうのは、世界大戦、ヘブライ人のその解釈の仕方っていうのは、その国は国に民は民に向かって立ち上がるというのは世界的な戦争があると言ってます。で実際にそれは第一次大戦、第二次大戦と、これは世界大戦というのが、まあ20世紀に入って起こっているわけですね、だからそれまではそういうのはなかったんです。だからこれももう一つ、それから煙の柱という言葉も出てくるね、煙の柱が立つ。 でこれはまあほぼ原爆、うん、と言ってもいいわけではないかと思う。まあそれはそれでいいんじゃないか。 それ以外に考えられないのが、まあ、煙の柱っていうね、うん、だからまあそれはあの核兵器の、まあ、ことを示唆していると、まあ、言ってもいいのかもしれません。まあ、いずれにしてもでもあのそれはね、終わりが近づいた印であって終わりの印じゃないんだと。終わりというのはその水と霊、精霊を受けて洗礼を受ける人々の数が定数が満ちた時にこれはキリストはお迎えに来ますし、救われた人はその人の意思のいかんに関わらずみんな天国に引っ張り上げられていく。うんうん、あ、ハルパゾ、ハル、うん、ハル、ハル、ハルパゾーですね、ギリシャ語でハルパゾー、これが日本語で敬虚と訳されている言葉ですね。でこのハルパゾーっていうのは相手の意思に関わらず引き離されるという、これがもう一回聖書の中で使われているのはあのイエス・キリストに対して民衆がこれをやったっていうね、あのイエス・キリストを持ち上げて、まあ、イエス・キリストが5000人の人々の食事をですね養ったっていうこの奇跡を行ったことをきっかけに多くの人々がイエス様に来てこれを自分たちの王様にしよう、ね、そしてイエス・キリストを無理やり自分たちの方が引っ張り込もうと連れて行こうとしたっていう、これその時にハルパゾーって言葉を使ってる。イエス様の意思に関わらずっていう、そうですね、その人の意思に関わらずもう引っ張り上げる、これ敬虚というふうに訳されてるけど、まあそれは敬虚にいいと思いますね。まあだからあのそのね、再臨が来た時に我々は手に引っ張り上げられていく、うん、まあ嫌だ嫌だって言っても大丈夫、信じていなくても大丈夫、再臨というのは信仰じゃありませんから、うん、だからね、信じてようと信じていないと関係ありません。聖霊を受けた人はみんな引っ張り上げられる、うん、いくら信じていてもキリストを信じていても聖霊を受けてない人は残されている、まあそういうことなんですよね。だからその時にイエス様もおっしゃってます、その時が来た時にあのイエス様私も連れて行ってくださいと、私はあなたの名によって予言もしました、あなたの名によって病も治しました、あなたの名を私は信じて人々に伝えましたと言っても私はあなたを知らないと言いますよと、うん、なぜかと聖霊受けてない、ね、だからこのその時が来たら、まあ、あの 何千万人何億人としか知りませんけど、聖霊受けてる人は何億人といるんだと思うのよ世界に。けれどもそれが携え上げられてる、そうしたらどう残った地球はどうなりますかというね、要するに混乱状態が生じてくるわけですね。そして時代は次の時代に入る、つまりあの聖書のその格好の時代は終わってユダヤ人の最後の7年間の時代が始まる。ユダヤ人に与えられた最後の7年の時代は大患難の時代であると同時にユダヤ人の救いの時代でもあるわけです、ね、でもこれはですね大変苦しい困難の時代だから、この世界が、まあ、あの一人 の, あの指導者の下で統合されていく時代ですね。まあそれはそういうことは、まあ、容易にあの考えうるわけですよね。でなぜ考えるかというとたくさんの人が急にいなくなるわけだから、それはユダヤ人からしてみたら待てよと、自分たちが信じなかったあのイエス・キリストを、ね、信じて教会に行った人たちがいなくなってるぞと調査してすれば分かるわけですから、ちょっと待って、我々が十字架にかけてユダヤ人がね十字架にかけてイエス・キリストが本当の救い主だったかもしれないと、まあ、いなくなってから分かるんじゃないかと、うんね、それからいなくなってからそういう人たちが残した書籍とかなんかいろんな資料とかを読めば、あ、やっぱりイエス・キリストの誠の神様だったかもしれんと、 まあこういうことはユダヤ人が少しずつね、あの目が覚めてくるわけ、まあうん、でもその混乱したその世界を治めるということになると一人の指導者が怒ってくるわけですよ、うん、この指導者にあのユダヤ人はあの託して、ねまあ、平和を託してそして条約を結び、そしてユダヤ人と異邦人の、まあ、共存する世界を、まあ、一人の統一した指導者の下で統合されたマーケットの下で世界が動いていくということがこれから始まるわけですね。だから別に我々がこの地上にいる間はそういうことは起こりそうでも起こりません。まあそれになんかちょっとそういうものをまあ匂わすようなことが起こってるだけのことですね。ただ本格的には何もまだ起こってません。我々が取り去られた後にそうですね、ハルパスの後で軽挙された後で、そういうまあ時代に突入する、まあ、ということになります。そしてそれは観難時代、観難が始まっていくんだけれども、まあそのね観難でも最初の7年のうちの3年半はまだ序章ですよね、はあ、でこれは黙示録にそのことが書いてある。ヨハネの黙示録に書いてあることは全てこの観難時代に起こることを中心に書いてあるんですね。特に6章から見ていくとヨハネの黙示録、この間も誰がヨハネの黙示録のちょっとあのことをちょっと知りたいんですけどもっていうのは、まあ、別に我々とは直接関係ないからいいんじゃないかと私も思ってるんだけど、ヨハネの黙示録というところに書かれていることは何かというと、このまずね7つの封印が出てくるわけ、巻物がね封印されて7つの、まあ、巻物が出てくる。それを一つ一つほどいていくたびに災いがこの地上に降りかかってくる。でもまだそれはね序の口だから、この7年間の間の最初の3年半に起こってくるんですね、うん、それから次に7人の天使が、ね、天使が7つのラッパを吹くっていうのは次起こってくるんです。黙示録を見ると、まあ、今度あこの秋はぜひ黙示録を読んでいただける、うん、幸いですね、うん、この黙示録、ね、この封印の後にこの7つのラッパっていうのが出てくるわけで、このラッパもね一つずつ天使がラッパを吹くたびにこの地上にもっとすごい災いが降ってくる、うん、そうですね。でそれがまた3年半、そしてこの3年半の頃にそれが起こってくる頃なんだけども、その3年半ちょうど7年のちょうど真ん中にこの平和条約を結んだこの、 世界を統一する人が、ね、ユダヤ人を裏切りに入るわけ、ユダヤ人を裏切るわけですね。その条約を自ら破棄するわけですね、うん、そしてその時もうすでに立っているであろう建設されているはずのエルサレムの神殿に彼は自分が入っていって自分が神であるというふうに宣言するわけ、うん、実は自分は神なんだと、自分はキリストなんだと、まあ、こう宣言するわけですね。だからその神殿は紀元70年に崩壊されて以来まだそこには立っていないから、まあそれもまだ我々は過去の時代にあるというですね、うん、だからまずこの再臨軽挙された後にこの世界の統一指導者がやることはエルサレムに神殿を再建することじゃないかと、うんね、ユダヤ人の神殿、これ今ねイスラム教の黄金ドームがそこに立ってます、うん、その黄金ドームが立っているがゆえにあそこは手もつけられないってことなんだけども、それをその黄金ドームのある場所にですね、今現在黄金ドームのモスクがある場所に本当はユダヤ人の神様である旧約聖書の神殿がね、建てられなければならない。だからそこに神殿がないからユダヤ人はそこで 神を礼拝することができない。神を礼拝する場所はそこだからいいでしょ。神を礼拝するということは犯罪を捧げる、牛や羊を持ってきて神に捧げていく、それはできないんですよ。だから、今日までできていない。だからそれができるようにしてくれたということで非常に感謝するわけですよね。その世界を統一するその人に対しては、ね、だけども3年半経った時に裏切られる。そしてユダヤ人の神殿に入って実は自分が神様だって言ってしまう、で黙示録はそれをですね、偽キリスト、キリストの真似をしてるのが偽物だから偽キリストなんですけども、これをね666という数字で聖書は書いてる。その666っていう数字を紐解けばその名前がそこにあるっていうんだけども、まあそれはいろんな名前が666になるから、これがこれだっていうのは言えないわけですね。まあ、ちなみに言うとイエス・キリストのイエスっていうのは888、アルファベットは全部数字に置き換えられるんで、それを足したらっていうんですね。だからこの3年半からね、この偽キリストはユダヤ人を迫害に入るわけよね。またでユダヤ人にとってみれば、ね、ものすごく苦しい時代が来るわけです。でもあのユダヤ人は今までユダヤ教というのを信じてきてイエス・キリストを受け入れなかったんだけども、あのイエス・キリストが本当の神様だったかもしれないって何度思っているところにこの偽キリストがやってくるから、偽キリストは受け入れないわけですよ、ユダヤ人は。そして自分たちの信仰を貫く、これが彼らにとっての救いであり福音なんですね。ですからそしてね、このラッパが7つ吹き終わった時にもう世界はさんさんたる状況の中にあるんだけど、まだまだそれもまだその後まだひどい災いが起こってくる。これが7つの8なんだ、この8、まあ、壺のような8のような、天使がこの7つの8を一つずつ傾けることにおいてこの地上にさらに最悪の事態が起こる。でこのね、地上に降りかかるこの災い、これが7年間の間に起こってくるユダヤ人に対してのこの世界に起こってくるこのことだから、大患難時代というわけですね。でそれはユダヤ人に対する神の怒りでもあるわけです。でもその神の怒りを通して彼らは目が開かれていくわけ、ある意味でこのイエス・キリストが我々が本当に、ね、信ずるべき神はこの方だったかもしれないと、まあ、そういうふうに大患難時代というのは非常にこの地上において、まあ、恐ろしい神の裁きの下る時代だからですね、その前に教会はキリストの花嫁ですからね、キリストの花嫁はそこから逃れさせるべく軽挙していくわけですね。で軽挙された後この地上で残っていく、それから偽りの教会も残っていく、間違って教え救いのない教会、まあ、それはまあ残っていきますね。だからそういう意味でこのヨハネの黙示録には、まあ7つの巻物ね、7つのラッパ、7つの鉢っていうね、そういうさんざんたる災いがずっと書かれて、これはこの地上にやがて起こることです。まあすでに起こったことではありません、これから起こることですけども、その神の怒りから我々を救ってあげるっていうのが我々の救いでもあるわけです、私たちの真の教会はそこから救うべくね、その大患難時代が起こるユダヤ人の時代が始まる前に敬虚されますと、はい、でこのことを、書いてあるのはテサロニケ全書公書にはずっとこの再臨に関してパウロは書いてくれているわけですね、はい、でまあもうそこだけ読んで終わることにしますけども、テサロニケ、ね、 テサロニケ公書というところですね。はい、ではテサロニケ公書の第2章まあもうさらっと読むだけにしますけど、あのテサロニケの教会に宛てた手紙第2章、まあ紀元1世紀に書かれたものですね、まあ、今から2000年前に書かれた文章ですけども、このまあ一節二節だけ読みましょうか、ご一緒に。兄弟よ、我らの主イエス・キリストの来たりたもうこと、また我らが主のもとに集うことにつきては何じらに求む、あるいは霊により、あるいは言葉により、あるいは我らよりいでしごとき文により、主の日すでに来たれりとて、たやすく心を動かし、かつ驚かざらんこと。はい、まあということで、もうそういうことを騒ぎ立てる人がよくいますから、うん、特に韓国の教会なんかも、あの何月何日にキリストの再臨がありますと、私手紙まで送ってきた教会がありますね。私だけじゃなくて、あちこちの教会にそれを送ったみたいで、うん、そしてその日になったら、あの教会の中継までやってて、これでその牧師さんが言った何月何日何時何分って、もうみんな教会に集まってるんですよ、韓国の教会に。それで、まあ、向こうの人もね、あの座布団使うのかね、座布団使ってるんでしょうね、日本と同じように。それでその時間が来た時にね、その講談にね、座布団が飛んできたの、みんなわーっとどうしてくれんだって言ってですねキリストは来ないじゃないかって言ってですね、だからね、そういうこと言うのは全部嘘だって聖書書いて、もう1世紀からね、こういう嘘を言う人はたくさんいたって、何月何日にやってくる。そうするとね、それまではね、ものすごい注目と人気を集めるから、まあ嘘でもね、それが欲しくてやるのかなと思うんだよな、だからその瞬間から、それが過ぎ去った時から、もうそれはですね、もう全く信用ない、まあ、デマ風の、まあ、詐欺師だってことになってしまう。だからもうそういう人がいてもね、心を動かさないように、驚かされないように、引っかからないようにしてくださいよと、キリストの再臨がありますよって言って、何月何日ですよみたいなことで、まあ、引っかからないようにしてください。それから3節を、まあ、私が読みますと、だがいかにしてもそれに欺かれるなって言ってるんですね。欺かれてはいけないですよ。でちゃんとね、あの順番があるし、あのちゃんと印を読んでくださいよって言うんですね。その日の先に廃墟のことあり、不法の人、すなわち滅びの子、現れざるを得ず。その日の前にね、まず廃墟のことあり、ね、この廃墟っていうのはね、これ廃墟って訳すとね、ちょっとこれ分かりづらいですね。廃墟というのは離脱するという意味ですね。離れていくっていう意味です、離れていく、過ぎ去っていく。でこの時代のね、まあ、ちょっとこれ翻訳的にこう廃墟も間違いないけども、取り去られるっていうのでも間違いないです、これ。だからこれはね、取り去られるという方が実は正しいですね。つまり私たちがこの地上から取り去られるっていう、教会が、廃墟っていうことは、まあその背くっていう、まあ、どっちとってもいいんですけど、まあ教えに背くっていうのも廃墟なんだけども、そこから去っていくっていうことですね。だからその日の先に景挙があるっていうことです、これね。景挙のことです、まあ廃墟とこう訳して間違いない、まあ、前後この内容からしたら、内容のは、からしたら景挙の方が正しいと思うね、だから その日の前にまず景況がありますから、我々この地上にいる間はね、まあ、当然起こってこないわけであります。だからそれから世の中がどうなっていこうと、まあ、そっちの方向にね少しずつ行ってるなっていう感じがするのは、まあ、それはそうかもしれないけども、でもまだまだ我々はそんなものに心を動かされて心配して動揺して生きていく必要はありませんよと、今まだこの福音を伝えて一人でも多くの人が救われていく時代がまだ続いてますね。けれども主が来る前に廃墟ね、我々取り去られていく、はい、不法の人すなわち滅びの子現れざるを得ず、でそれで世界をまあ統一するこの偽キリストが現れてきますから、ね、それから4節、彼はすべて神と唱うる者および人の拝む者に逆らい、これらよりも己を高くし、ついに神の聖所に座し、神の聖所というのはエルサレム の, ユダヤ人の神殿なんですけど、それまで今できてません。そこにはモスクが建ってます、イスラム教ですね。でも彼はそこに立って己を神として宣言するわけですね。その時になった時には、だからこれは景況の後ということになります。そして、これはもう特にこのその後3年半経った時にそうなってくるということですね。我何時らと共にありしとき、これらのことを告げしを何時ら覚えぬかということですから、パウロ先生がテサロニケの教会にいた時にも教会の人々にずっとこういう話をしてきた。またここの手紙にも書いてある、手紙に書いてくれたから我々もこれ読めるということになりますね。それから、6節、彼をして己が時に至りて表しめんために、彼をとどめおる者を何時らは知る。彼をとどめおる者、ね、偽キリストがまだ現れてこないのはそれをとどめている者がいるからだ。それからこの、7節、不法の秘密はすでに働きり、不法の秘密と書いてありますね。このパウロが神様イエス・キリストから直接アラビアで示されたこの奥義っていうのを秘密っていうんですけど、まあ、秘密と言ってもいいし奥義と言ってもいいんですけど、これ7つほどあって、大きく大別するとその7つの秘密の中の1つがこれなんですね。だからこれを不法の奥義とか不法の秘密とか言うわけです。それ何かというと、この後に書いてあるように、不法の秘密はすでに働けり、されど子はとどめおる者の覗かるるまでなり、とどめおるその偽キリストの登場をとどめているものは教会なんだって言ってるわけです。我々が教会、私たちがこの地上にいる間は彼の登場はまだ幕が開かないわけです、うん、そうですね、まあ、そういうふうにちゃんと聖書はね、神のダニエルに示したことから今度はヨハネに黙示録で見せているところにずっとつながって、パウロに途中で示してありますけども、全部こうシナリオができているわけ、はい、ですからこの教会は今せっせと救いの、人を救うというこの神のご事業を推し進めているわけでありまして、でこの数がいっぱいになった時にこれは軽挙されていく。そうするとこのとどめているものが、漬物師が除かれたようにとどめているものが取られていきますと、不法の人が、偽キリストが、世界の統一者が現れていく、まあ、こういうことですね。ですから、八節、かくてその時不法の者現れん、しかして主イエス御口の息をもて彼を殺し、降臨の輝きをもて彼を滅ぼしたま。そしてこの7年の最後ぐらいになってきますと、この偽キリストは軍隊を集めてハルマゲドンというところに集結させて、 そこからですね、エルサレムに攻撃していくというふうに黙示録には書いて、ね、エルサレムを滅ぼすために、ね、エルサレムに向かって突進していくけれども、そこで神の息が彼らを一撃に滅ぼし尽くすんだと、こういうわけです。だから、そして降臨の輝きを持って彼を滅ぼす。なぜ滅ぼすかというと、その時にエルサレムのオリーブ山という山にキリストが降りてくるんですよ。これも再臨なんですよ。これはユダヤ人にとっての再臨なんですね。我々にとっての再臨とユダヤ人にとって再臨って2つあるわけですから、我々にとっては空中再臨、空中までお迎えに来てます。我々は携えられている。けれどもユダヤ人にとってはこの時がキリストがオリーブ山に降りてくる、地上に降りてくるから地上再臨。そして攻め込んでくる偽キリストとその軍隊を、まあ、一撃のもとに倒す。その時にユダヤ人は目が開、完全に目が開かれて、このキリストこそ誠の神であるというふうになっていくわけで、だからユダヤ人の救いということのためにこの大観難時代というね、これは神の怒りの時でもありますから、ね、だから観難は観難でも、だからいや世の中のクリスチャンというのはもうなんかごっちゃ混ぜが多くて、いやそうやって聖書は我々は観難に合わないと書いてないじゃないかと、ね、観難はあると書いてあるじゃないかと、まあ、そういうふうに、ね、観難もあるけれどもそれを乗り越えていくように聖書書いてあるじゃないか、まあ、そういうことをよく言うクリスチャンがいるんだけれども、その観難というのは聖書を書いている我々がこの人生で会う悩み観難というのは悪魔が持ってくる観難、我々を悩ますために苦しめるために、うん、だからそれはキリストと共に悪魔を退けて勝利のうちに進んでいくことで、でも神様の持ってくる観難はこれはね、乗り越えることは無理ですね、うん、そこには我々は合わせないと教会は、ね、だから私たちの救いというのを当面この次に起こってくる救いはこの大患難時代を避けて、その間我々はどこにいるのかと、天国でそのキリストと教会との婚宴、結婚式をしている、つまりそれが天国における杉越であると言ってるわけ。杉越の祭りっていうのはこれもうエジプトの話からずっと話、それがキリストの時に聖餐式になったわけです。そして天国においてまた新しいものを飲むまではもう私はその杉越のこれを飲まないと言ったんだけども、その7年間地上で大患難が起こっているのを、それを我々は杉越してるわけです天国で。そうですね、だから杉越という祭りの言葉もそうだけども、災いが杉越すっていうのは、そして我々はその天にある、そして地上再臨の時にキリストと共にこの地上に降りて来るということですね。その時にサタンは滅ぼされていく、ね、偽キリストサタンは滅ぼされて、底なき穴にこの落とされていくっていうのがこうちゃんと聖書に書いて、だからこれはね不法の秘密ということでパウロに示された、イエス様が、はい、9節、彼はね、彼はその偽キリストの話ですけど、サタンの働きに従いて来たり、もろもろの偽りなる力と印と不思議と不義のもろもろの惑わしと行いて滅ぶる者どもに向かわん。彼らは真理をね、愛する愛を受けずして救われることをせざればなり。でこの偽キリストについていってしまう人々が多い。ユダヤ人はついていない。けれどもこの多くの人々は真理から外れてこの偽キリストと共に滅ぼされている。ね、11節、このように神は彼らが偽りを信ぜんために惑いをそのうちに働かせたも、これ真理を信ぜず不義を喜ぶ者の皆裁かれんためである。まあこういうことでテサロニケの教会は我々と同じ聖霊を受けた救われた教会ですから、 パウロはちゃんとこの手紙の中にこう書いてありまして、されど13節、主に愛せられる兄弟よって、これ我々のことですね。主に愛せられる兄弟よ、我ら常に何時らのために神に感謝せざるを得ず、神は御霊によれる清めと誠に対する信仰とをもて、初めより何時らを救いに選び、また我らの主イエスキリストの栄光を得させんとて、我らの福音をもて何時らを招きたまえばなり。されば兄弟よ、固く立ちて我らの言葉、あるいは文によりて教えられたる伝えを守れ、我らの主イエスキリスト及び我らを愛し恵みをもて常しの慰めと良き望みとを与えたも、我らの父なる神願わくは何時らの心を慰めて、すべての良き技と言葉とに加藤し賜わんことを、ということで、まあ、この手紙も何通かに分かれても一緒になってるんですけども、ですから、まあ、この世の中のね、いろんな現象、事件、出来事に、まあ、我々振り回される必要がないのは、対極的なこの時代の流れをちゃんと掴んで、まあ、おればよろしいわけでございまして、一つまたご一緒にお祈りしてこの福音をまた伝えて進んでいくことを幸いといたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。